上沼恵美子さん、本当に申し訳ございませんでした。やっぱりですね、M1 グランプリ終わった後、お酒を飲んで、ね、いろんな話をして、まあその中でね、まあノリってやってしまったところもあるんですけども、やっぱりね、まあ人の悪口ではないですけども、人に対するあんまり良くない言葉、ね、マイナスなところっていうものを、まあ、居酒屋で話すだけだったらね、それはもう、まあ、みんなね、していることだからそれはしょうがないかな。その場限りであれば、しょうがないかなと。ね、そういうところは、もしかしたら、あるのかもしれません。ね。ですが、やはり、その、オフレコっていう、ね、内容ですよ。それを、ネットに流してしまう。っていうことは本当に良くないことだなと、反省しております。やはりまあ、バレたらまずいとかバレなきゃいいとかそういう問題ではないですけども、バレたらまずいことは、してはいけないわけなんですよ本来。でもやってしまうというね。本当にまあこういうことが起きて。それでようやく実感するという、やはり想像力が足りていないというかですね、想像力があれば、こんなことやったらどうなるよって、わかるんですよ。そんなのお酒が入っていても入っていなくても。だけど、わからないんですよね。やはり、こういうのが起きてようやく、あってなるんですね。だからそれが免罪符になるとは思いませんね。やってはいけないことをやってはいけないことなんでね。ですがこれでねとても反省をしております。まあ、許されるか許されないかはわかりませんが、この反省をしっかりと胸に刻んでやってしまったなって思えることって結構少ないと思うんですね。本当に青ざめるというか、生きた心地がしないというか。でもそれって、やっぱやらかした後じゃないと気づけなかったりとかして。そこで、まあ、再起というかですね、もう一度チャンスをもらって、心を入れ替えるとまではもしかしたら言えないかもしれませんが、しっかりと、こういうことはやってはいけないんだなと学習して心がけて、時にはやはりそういうのがね根本にあるから出ちゃうこともあるかもしれない。これはすごく甘えかもしれませんが、ただまあ、頻度で言ったらですね、もう本当に10分の1、100分の1ね、ただふとした時に出ちゃうかもしれない。これはもうどうにもならないことな気がしていますが、でも注意できる限り注意して、このようなことはもう二度とやらないというふうに、誓って行動をしていきたいと思っておりますので、本当に上沼恵美子さん申し訳ございませんでしたっていう話なんですよね。やはり俺は上沼恵美子さん、M1 グランプリでね、いつも、もう終わりですよ、今の話ね。M1 グランプリでさ、やっぱり、毎回見てるわけですよ。で、審査員でね、上沼恵美子さん、一番右側の、ね、ところに座っていらっしゃって。まあ、いろんなご意見あるでしょ。ネットで見てればさ、トロサーモン、久保田さん、スーパーマラドーナ、竹地さん、まあ、ボロクソに言われております。ただって感じなんだよな。やっちゃいけないんだよ。わかってんだよ。でも、なんでだろうっていう。そういう気持ちって、そのヤフーニュースとかのコメント欄とか見るとさ、ね、業界から消えろとかさ、引退しろとか。 芸人やめろとか、人としてありえないとか、いろんなこと書いてあったけどさ、それ100人が100人そういう気持ちでもなくないと思うんだよね。擁護するわけではないし、ね、擁護することで、じゃあ俺はみたいなね、まああったりするかもしれないんですけど、すげえね、わかるっていう表現もあれだけど、ね、そんなちょっと自分を重ねてみました。ね、そういうところから始まりますよ、今日はね。まあ、そんなわけで、私ね、今日いろいろとお話しすることございますのでね。まあ、よかったら、こんなね、ちょっと上沼恵美子さんに向けてのね、話をちょっと中心に、お送りしていくわけではないのでね。他のこと話しますから。まあ、よかったらね、ちょっと最後まで聞いていただけたらと思いますので、まあ、ちょっとね、やっていきたいと思います。それでは、ね。まあ、それではもうクソもないけど、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。またエコーを切らないっていうね、最近もボケボケなんですけども、まあしょうがない、年だからね。もうこういうのすら気づけなくなってる。そりゃもうダメだって。自分の好きなラジオ、しかも10年やってて、もうどんだけやってんのよっていうものですらこうなっちゃうっていうね、ちょっと今良くない状態かもしれませんけどもね。そんな、こんななね、最近でございますけども、まあなかなか皆さん本当に私の情報発信というかね、近況というか、まあ、このラジオでしかわからないよっていう方多いと思います。ツイッターとかね、ちょっと今あんまりつぶやいておりませんからね。なので、最近のこと、まあ言えること言えないことありますから、まあ言わないんですけども、まあとはいえね、一応私も一週間生きてきましたから、いろいろやったことありますからね、そんなところをお話ししていこうかなと思っておりますんで、まあよかったらね、まあうまい質問のね、聞き方してもらえれば答えられることもあるのかもしれない。なので、そんなお便りをお待ちしております。お便りの宛先は、メールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムでもね、事前事後、ね、どちらでもね、いただけたらね、できる限り読んでいこうと思っておりますので、よろしくお願いいたしやすと。そんなわけでね、まあ、時間もね、限られておりますから、サクサクとやっていこうと思うんですけども、まあ、そうですね、今日も、ちょっと気持ち遅れ気味のね、ラジオでございましたけどもね、まあ、終了時間、先週ね、1時間半ぐらいのね、放送で、ちょっとみんな物足りなかったんじゃないかなと思うんですけど、で、ちょうどよかったかな。今日もね、若干物足りないぐらいでね、行こうかなと思っておりますんでね。まあ12月はね、皆さん忙しい、もう誰も彼もが忙しいわけですよ。師走っていうぐらいですからね。だから時間はね、短く時短でね、やっていかないといけないなと思いますから。じゃあサクサクと、私今日話したいこと言ってきますけどもね、すげえどうでもいい話からしよう。過去のね、ラジオをちょっと聞いてたの。特にその今ぐらいの時期、毎年何言ってんだろうなと思って、先週かな、先週とか先々週ぐらいに、ちょっといろんなの聞いてたのね。したらさ、このなんか11月下旬っていうのかな。毎年風邪ひいてる。毎年咳がって言ってる。だからさ、風邪ひきやすいんだね、この時期はねって思って。 でもね、俺の記憶ではいつも12月に風邪ひいてるイメージなのよ。ちっちゃい頃とかほんと12月っていつも寝込んでたからさ、体弱くてね。だからそういうイメージあったけど、全然ラジオ始めてからなのか昔からなのかちょっとわかんないけど、11月末はね結構咳込んでる時が多くてね、ちょっと気をつけないといけないなっていうね、季節なんだなっていうことを感じましたということで、だからまあ今ちょっとね咳治って、そんな我慢してないよもうね。なのでね、少し回復してきたかなと。おでことかもね、ほんと体調悪くなってくると、ほんとおでこぶっつぶつになるんだけど、それも治ってきたので、まあ、結構め、体調は、まあ、肉体的なフィジカルなところはね、良くなったかなと思いますんでね、まあ、せめてね、こうやって、体調が良ければさ、そこを気にしてラジオをするってことがなければさ、集中もできるもんね、っていうことで、ベストなね、状態でラジオやっていきたいと思っておりますけどもね。では、あと他のお話ですが、そうね、どうでもいい話をちょっといっぱいしたくなっちゃうな。テーブル買ったって言ったの覚えてる？この前、1600円ぐらいでね、テーブル買ったのよ。すごい簡易的なテーブル。で、高さが、70センチぐらいの高さのね、テーブルなんだけど、ほんとパソコン1台置いて、隣にお茶を置けるぐらいのスペースしかないやつなんだけど。いや、買ってよかったなと思って。やっぱり今のね、メインの部屋にあるテーブルって、ローテーブルっていうほどローじゃないんだけど、70センチもないのよ。45センチとか、うん、結構低いな。そのぐらいだと思うんだよね。だからギリパソコンできなかないけど、もうすげえ下向いてる感じになっちゃってね、パソコン使って何か仕事じゃないけどさ、文字打ったりとかそういうのをすると疲れすぎちゃうのね。でもこの新しいねテーブル買って、ただもう不安定よ、グラグラだからさ、で強度もないからさ、あれなんだけど、でも高さがあるっていうことの素晴らしさっていうのはすごい感じて、なんだろう、基本的に最近はそっちでパソコン置いてなんかいじってるかなっていうね、ところで。だからちょっとね、ちゃんとした高さのあるテーブルを買おうかななんてね、少し思っておりますけども、まあでも8000円ぐらいすんだよな、ヤフーショッピングとかでさ、それっぽいやつ、カフェに置いてあるような、ちょっとちっちゃめの、そのテーブルっていうのかな。ね、高さがそのぐらいのやつでさ、いや、いいんだけど、8000円だけど、ヤフーでね、買えば、まあ俺もお安く買えますから、だからいいんだけどさ、ちょっとね、それでも、まあ、5000円とかしちゃうわけじゃない、値引き値引き考えてやってもさ、今5000出せるっていうねことなんですよ。ただそんな中ね、今5000出せるみたいなこと言ってるにもかかわらず、私今週パチスロ行っちゃいました。自傷行為ですね、完全に。で、体が傷つくのはさ辛いじゃん。だからなんかね、自傷行為ってなんだろうなって思うけど、その命に結びつくものを傷つけることだよね。まあ、そんなね、大それた自傷行為じゃないけど、全然さ。でもなんか、それで、ギャンブルして、つって、儲けてっていうよりは、なんかちょっと金を無駄に使いたいみたいな。まあ、当たれば当たったでね、いいんだけど。なんかそういうところも少し若干あんのかなってね、思ったりまして。で、そんなわけでパチスロ行って、前回、ランマ2分の1打って、まあ、なんとか勝ったんだけど、その時ランマ2分の1か何打って、ね、もう一個打ちたいのがあって。で、それが、段待ちなわけ。ダンジョンで出会いを求めるのは間違っているだろうか、みたいなね。アニメがございましたけども、それのスロットがあって、 まあこれ打ってなかったからじゃあ打とうかなと思って打ちました。マイナス2万1000円。で、自傷行為成功。ということでね。いや、テーブル変えたじゃんってね。いや、本当にと思って。で、そんなんでさ。で、これ、あれだからね、また、スロット行く前、ちょっと腹ごしらえしてから行こうと思って。花丸うどん行ってさ。あの、かけしょう、生卵、そして、鶏天、頼んで。で、クーポン使って鶏天無料にしてさ、結局なんか210円ですみたいなお会計で。お、これお得だなぁと思ってね。210円が100倍になっちゃってね。2万1000円ですって言われちゃって。ちょっとなぁ、辛いなぁなんて思いつつね。しかもパチスロ全然面白くないの。あの、段待ちが面白いとか面白くないじゃないの。段待ちはまあまあ面白かったの。ただもう打ちながらいろんなこと考えちゃって全然楽しめない。ひどいねと思ってね。すっげーいろいろ考えちゃって。ね、人間は考える足であるってね、言葉がありますけどもね、こんな考えんだね、やっぱりね。全然楽しめないっていうね。せっかくお金払ってんのに。ただ、あの、収穫としては、やっぱり断末に出てくるヘスティアちゃん、可愛いなって。これだけ、本当に、ヘスティアが可愛い。ね、あの、紐神様ね。それだけ。それしか収穫はなかったねっていう。そんなパチスロでございましたけどもね。まあ、他にも今週ギャンブルしてますから、競馬もやっておりますからね。なんかあれ届きましたよ。JRA から。あの、武豊4000勝記念のなんかクオカードみたいなの。あ、ちょいちょい当たるのよね。JRA でさ、いろんなキャンペーンやってて。で、ネットでその馬券買うときに、それエントリーしておいて、それで馬券とか買うとさ、なんか条件満たすと、なんかエントリーできてさ。で、何千人とか3000人とかにクオカード当たりますよとか。下手したら、今度の有馬記念とか、何人 ?3 万人わかんないけど。なんかね、すげえ人数当たんのよ。だから、毎回エントリーとかしてるんだけど、でまたこうやってね、武豊のクオカード当たって、その前はね、どれかな、なんか夏の2歳馬の変なクオカードとか、あとその前だと日本ダービーのクオカード、レイデオロかな、の、クオカード、全部クオカードなんだけど、3回当たってんだ今のところやってて。まあ他にもね、いっぱいあのエントリーはしてんだけど、結構な確率だよね。2分の1ぐらいの確率で当たってんじゃねえかっていうぐらいね、当たってるから。まあもし競馬ねやってて、ウィンズとかでいつも買ってるんだわとかいう人いたら、まあ、ネットで買いつつこういうエントリーすると、まあ、意外と当たりますせっていうねお話でございますけどもね。まあ今週はどうですか、競馬は。ちょっとプラスになりましたけどもね。ジュベナイルフィリーズとかは、ダメでしたけどもね、あんまり。ただ、カペラステークス、これ、1-2の馬連。じゃ、1-2のワイドか。1-2のワイドで、1000円かけて、それが5000円になりましたんで、ちょっとね、よかったかな、って。あとは、なんかで、枠連とかで流してね、そっか、カペラステークス枠連で、1枠流してね、全通り買って、800円だったんだけど、それが2390円になるみたいなね。とか、そういうね、細かい稼ぎ方をしております。ね、一応12月は今プラスで動いておりますということでね。まあギャンブル、もうギャンブルぐらいしかないんだから。仮想通貨もギャンブルだしね。大変なことになってますからね、仮想通貨ね。30、うん、その1ビットコインがね、一時200万を超えていたのが1ビットコインが38万とか?そんなんなりました? ちょっとよくわかりませんけどもね、もう見ててももうよくわかんなくなっちゃってるからね。だそんな感じだからさ、一時36万とか言ったっけね。でもまだ俺は日本円は10万円残してあります。もうちょっと下がんじゃねえかなと思って、30万前半とかまで行ったら買う、さらに追加で。ただそこまでいかなかったら、まあまあ今持ってるポジションでね、いいかなとは思ってるんですけどもね。年末かけてね、ちょっと上がってくれると嬉しいんですけどもね。上がんねえかね、これ上がんねえななんて思うんだけどさ、100万入れてるからね、やっぱりね。それが今50万切っちゃってっからね。せめて7、80万まで戻ってくれればいいかな。1年間楽しんでるわけだからね。まあ1年間で1ヶ月2万円ぐらいのね、なんか楽しみフィーみたいなと考えればさ、まあ、年間24万でそれにお金かかってると考えればいいじゃない。たらまあせめて76万円ぐらいまでな、戻してくれればね、毎月2万円ぐらいで遊んでおりましたっていうねことじゃないっていう、ちょっと自分を納得させたいなと思っておりますんでね。なんとかビットコイン様ね、このままちょっと、一番いいのは寝て起きたら超利益出てるってやつが一番いいよね。その70万とか80万とか刻まないで、刻むとさ、こっちもさあ、利確しなくちゃと思うじゃん。利確でもないけどね、マイナスだけど。でも起きた瞬間に、7億とかなってればさ、有無を言わさず利確じゃない。もう 120% ないからね。120どころじゃないよね、もうね。7億パーないから。まあ、悲しいところではございますけどもね。ちょっとお金がね、やっぱりないですから。パチスローするお金ぐらいしか。ね。なのでね、ちょっと、苦しいななんて思っておりますけどもね。まあ、そんなお金ない中ね、お金使っちゃうんだよなってことで、今週、待ちに待った。ニンテンドースイッチ大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル買いましてね。まあ金ねえ金ねえっても、まあ使うものは使わないといかんよっていうことでさ、スマブラ買ったわけですよ。ずっとやりたくて、スマブラだ。ほぼやったことないからさ、だほんとやったことあんのかなっていうぐらいの記憶だよ。本当にゲームショップでちょっと触ったか触んないかぐらいのレベルだと思う。むしろそれすら触ってないのかもしんない。だってね、触ったとしたら何 ?64 とかの頃だからね。もうね、覚えてないよ、そんなのね。っていうことなんですが、だからもう本当に、初心者ですと。だから操作方法も何もわからないんだけど、だ唯一ある知識としては多分ね、昔さ、テレビでよく、ね、ゲームのさ、テレビやってたじゃない。なんか最新の、ね、ゲームソフトこれだ、みたいなとかさ、攻略法これだ、みたいな、なんか、そんな昔じゃないや。渡辺徹とか、ああいう時代ではなくて、ね、江戸や子猫さんとかじゃなくて、ね、カルチャーブレーンとかじゃなくてさ、そのもう一個上ぐらいの世代の、ゲーム番組とかで多分スマブラの大会じゃないけど戦ってるのを見たことはあるんで、結構なんだろうね、夜だからゲームウェーブとかかな。スマブラそんなやってない気がするけど、なんかやったんかなとかね。そんなんでさ、まあだから本当に、ちょっと見たことあるぐらいのレベルよ。でそんな俺がスマブラをさ、今回初めて触ってさ、でどうしていいか分かんないわけ、そもそも何ができるのかもちょっと分かんないんだけど、なんかアドベンチャーモードみたいなのがあって、でこれがストーリーモードっぽくて、これを進めていくとどんどんどんどんなんかキャラが増えていくみたいな。最初ね、なんか使えるキャラが少ないんだよ。でそのアドベンチャーモードでいっぱい仲間を助けていくと使えるキャラとして増えていってっていうことなんで、だからまあまずはね、やったことある人、もうそれこそもう俺すげえ強えぜみたいな人 人はちょっとだるいかもしんない、最初からキャラが揃ってないみたいな。だけど本当に初心者の俺としては、その集める過程だ、結局集めないとさ楽しめないわけだからさ、やるしかないじゃんそれ、アドベンチャーモードをさ。だからまあなんかねえ、やるしかなくて、そうするとさ、まあ嫌でも覚えてくるんだよね、こういう風にやったらいいのかとか。でまあ強い敵もいるわけだよね、なんかなかなか倒せないやつとかさ、そういうの何回もコンティニューしてさ、あこうしたらいいのかとかね、ちょっとこういう操作しないとダメなのかとかさ、っていうのを少しずつ学んでいってっていう今状況なんです。でアドベンチャーモードは、あの優しいモードと普通のモードがあって、でも俺は普通のモードじゃ多分何にも進めないと思ったから優しいモードでやってんだけど、それでもね、あのやられちゃう。おじさんそんなにねゲーム得意じゃないからさ。でもそんな中でもね、少しずつあのやり方を覚えていって、な、どうするのが正解か全然わかんないからさ、だからほんと昔のさゲームと一緒だよね。格闘ゲームとか買ってさ家でやるとすんじゃん、コンピューター対戦で。でもコンピューター対戦だから勝てるってあるじゃん結構。でそれでさ、すげー毎日毎日さ家でやっててさ、で友達と対戦することになった時にさ、多分全然違ったりするわけじゃん、コンピューターの動きと全然違えみたいなさ、そういうのがね起きるかもしんないねって。ただみんな上手いじゃない、やっぱりその歴史のあるゲームだからさ。だからね、ほんと今から始めるっていうのは結構ね、大変かななんて思ったりするけど、だから対戦したくないんだよね。絶対今のね状況で対戦したってボッコボコじゃない、面白くね、クソゲーってなっちゃうからさ。だからオンラインとかね、一応使えるんだけどさ、オンライン登録してるからさ、でもまだオンラインにすらしてないわっていうね、ところで今ね何時間ぐらいかな、3時間から5時間ぐらいやったのかな、土日でちょっとやってみてさ、ずっとカービィ使ってます。カービィとマリオ使ったんだけど、いや結局カービィが使いやすくてね、初心者も初心者じゃねえかっていうねところなんだけど、まずはちょっと本当に使いやすいキャラでね、強いとか強くないとかじゃなくて、動かせるキャラをちょっと一体だけ作るだけ作って、その上でちょっと広げていかないとさ、よくないじゃん、スト2だってそうじゃない。まあ竜をまず使えるようにした上で、じゃあどうしようかみたいなところがあるからさ。まあスマブラでいうところの竜はやはり、カービィかなと。竜も出てくるんだけどね多分ね、スマブラの竜はスト2の竜ではないから、やっぱりね、スト2の竜と同じポジションはカービィだねと思いますからね、ちょっとねそれで頑張っていきたいと思っておりますんで。なんかランクとかあんのかね、なんかスプラトゥーンとかだとさ、あのなんかランクとかあるんでしょ、だからそれと一緒でさ、なんかオンライン対戦とかしなくちゃダメなんだろうね。でランクなんとかになったよとかさ、でパルさんもちょっと頑張ったじゃんとかさ、でみんなどうなのみたいな、俺は S みたいないうのがね、少しちょっとみんなで共有できたら面白いかななんて思ってはいるんですけどもね。だからそういうなんかみんなでワイワイするゲームも最近なかったからさ、それこそまオフ会とかするんであれば、スマブラ大会とかね、そういうのもいいわけじゃない、ゲーム大会、対戦ゲームね、ぷよぷよから始まりね、ぷよぷよテトリス、そしてね、スマブラやって、スト2やって、 KOF やってと、でワールドヒーローズやってと、ね、あとファイターズメガミックスやってと、ファイティングバイパーズやって、東京万が一やってみたいな、そういうさ、もうすべての格闘ゲームをさ並べてさ大会するのもね、ど下手くその集まりみたいな感じになっちゃうかもしれないですけどもね、そんなみんな格闘ゲーム精通してるわけでもないでしょってね思いますけどもね。まあ結構ね、でもその俺の友達とかはね格ゲー超うまいんだよね、 それに比べてこの俺はみたいなところもありますけどもね。まあそんなねところでね、そういうちょっと上手いやつもね、講師として呼ぶのもね面白いかもしれないですからね。まあそのちょっとスマブラを私もちょっと頑張っていきたいと思いますから、もうもしよかったら皆さんの最近のスマブラ事情もね聞きたいななんて思っておりますから、まあそんなところでございますねと。じゃあそんなところで、あとゲームの話せっかくだからつなげていってしまいましょうか。ちなみにメインの話あるから一応こんなずるずるとわけわかんない話ずっとしてんなって思ってるかもしんないけど、一応メインの話一個あるから、これの話の後にちょっとお便り読んで、行きたいなと思いますけどもね。その後にちょっとメインの話したいなと思いますけども、ちょっとゲームつながりで最近特にね皆さんに伝えていないけども、パズドラねやってるんですよまだ。でパズドラが今仮面ライダーコラボが始まりまして、で仮面ライダーといえばさ、俺はもう平成ライダーはもう全然わかんないから、見てないからさ、クーガとかそれ以降のやつとかわかんないから。ただ俺が唯一全部見てる仮面ライダーっていうのは仮面ライダーブラックと仮面ライダーブラック RX なんだよね。昭和最後のライダー、平成最初のライダーっていうところで、倉田哲夫さんね、ステーキハウスまでね行ったこともありますし、すごい好きなわけですよ。で、その仮面ライダーブラックも今回ちゃんとコラボで出て、ほんと今回の仮面ライダーのそのキャラすっげーいっぱいいんだよ。その昭和ライダーから平成ライダーまですげーいっぱいガチャとかで出るんだけど、もう仮面ライダーブラックだけ本当に優遇されてるというか、その超強いわけだから、俺が一番好きなライダーがさ一番強えって最高に嬉しいじゃん。で最初ガチャで仮面ライダーブラックが出んの。でそのブラックを進化させるんだけど、仮面ライダーブラック RX に進化ができたりとか、あとはロボライダー、バイオライダーで、あとは変身ベルトの4パターンに進化できんのよ。だからすごいなと思って、そんな進化できる仮面ライダーいないからね今回のねコラボでね、絶対欲しいじゃんと思って。なんならね、やっぱ戦闘力ブラックね、ノーマルのブラックから、RX、ロボライダー、バイオでベルト5種類全部欲しい。だから仮面ライダーブラック5体必要だなって思ってたんだよ。いやどうしようかなって思うんだけどね、ガチャするにはいっぱい石が必要だからさ。したらさ、ちょっと前に石をね配っていって、このパズドラがさ何周年記念とかってやつでさ、この間100個配ったわけよ。でその100個使わないでやっぱり仮面ライダーのために取っておいたの。いやここしかないっしょと思って、全部それまでちょっと貯めてたやつプラス100個で、仮面ライダー回したわけ。ちょっと高いんだ仮面ライダー、確か1回回すのに魔法石6個必要なのね。ちなみに魔法石1個120円だから、まあまとめて買うと安かったりはしますけども。でそんなんで、26回回しました。26回回して一番レア度が高いその玉っていうの、卵はダイヤの卵なんだけどもね、ダイヤは一つしか出ない。あと25個もう金色メッキ色ね。そんでしかもそのダイヤのキャラはもう全然もうわかんない平成ライダーだったんだよ。だから26回ってさ、1回6個だとして何個やってんだよっていうね。そんなに俺回したのか、わけわかんないな。でもねいっぱい貯めてたやつ全部放出したからね。で結局仮面ライダーブラック出なくて、でもどうしても欲しくて、なんかボックスの中にいたちょっとレア度の高いそのキャラ、ガチャでしか出ないようなキャラをさ 4体ぐらい集めて交換して、なんとかブラックを1体だけね、確保しましたから。本当はね、見た目とかもすべて俺、RX とかじゃなくて、ブラックが好きなんだけど、また強さ的な問題でね、ちょっと RX に進化させてね、今ちょっとメインで使っておりますから。だからなんかすげえ思い入れのあるキャラっていうのは、パズドラの中でも今回、これで2回目かな。ね、仮面ライダーブラックは本当に好きだし。で、一番最初あれですよ。サザンアイズのパイちゃんだからね。やっぱ、高田雄三先生の作品だからってね、何万円も課金してしまったという、ちょっと、悲しい過去がありますけどもね。それ以来かななんて思って。本当にもう、無残な結果だったんだけど。一応、写真はね、スクショ撮ってあるんだけどね。特にツイッターで公開することもなく、ね、俺の写真の中に眠っておりますけどもね。まあ、そんなところで。だから今ね、パズドラ、また起動すると、石が100個もらえますから、ちょっと運試しに、ね、ちょっと起動するだけ起動しておけば一応もらえるからさ。したら、年末年始とかさ、友達とね、飲んだりするじゃない？その、忘年会だ、新年会だとかさ。で、結構まったり、ね、飲む時もあるじゃない？友達ん家行ってとかさ。そんな時に、いや、ちょっとじゃあ、今年の、ね、運試しみたいなのでさ、パズドラガチャやるみたいなのがあったりするから。その時のためにね、その100個ね、もらうだけもらっとくっていうのはね、いいかもしれないから、ちょっと起動してみてる。見るとね、よろしいかもしれませんよというお話でございますよ。じゃあちょっとお便りを読んでいこうか。ね、結構いただいてるかな。ちょっと新しめのお便りからちょっと読んでいきつつ、いこうかしら。ラジオネーム、チャンネルじゃねえや。ね、すいません。ラジオネーム、アフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。帰りも遅くて仕事大変そうですね。そんな中申し訳ないのですが、オフ会やってほしいです。年末はアニソン DJ だなぁと、結構前々から楽しみにしていたので、年末の落ち着いた頃でもいいので検討お願いします。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。ちょっと年内は難しいかな。正直なところ。ね、期待させちゃってもちょっと申し訳ないんで、ね、ちょっとアニソン DJ とかもやりたいっていう話はしていたんだけど、ちょっと難しいかなと思います。年明け。まあ、1月とは言わないかもしれないけども、年度内。年度っていうか、まだ3月までには一回ちょっとやりたいよね。っていうぐらいしか言えないかな。でもオフ会やろ。ね、スマブラ大会。わかりませんけどもね。ちょっと、私もね、なんか楽しくできるように、考えたいなと思っておりますんでね。その時はぜひ、ちょっとお声掛けしますから、ね、参加していただけたらなと思います。じゃあ、あといただきました。お便り、ラジオネーム、よのすけさん。お仕事お疲れ様です。本日もラジオ拝聴させていただきますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますと。ね、ほんとね、いつもありがとうございます。もう前半戦でもうちょっとよくわかんない話ばっかりになっておりますけどもね、そんな中でも聞いてくれるっていう、本当にありがたい。ね、感謝感謝でございますよと。あと、他いただいてます。お便り、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。通過。上沼恵美子事件、あんなに騒がれてる理由がわからんわ。ネットでもテレビでもさ。アップした動画を削除して、謝罪して、上沼恵美子さんも本心かどうかはともかく、収束を望んでいる的なコメントをしたんだから、それで終わりだろうに。最年少優勝した霜降り明星も、もっと取り上げてやればいいのにっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、そう思うよ。上沼恵美子さんは、そりゃあ、悲しかっただろうし、腹も立っただろうし、多分そういういろんな気持ちはあったとは思うけど、ただこんだけ大事になったことで、さすがのトロサーモンも、ね、スーパーマラドーナも、さすがのあの人たちも反省してるだろうと。もうちょっと、結構メンタルいってるだろうと。 ね。だから、じゃあもう、ここは、ね、私が大人になってと。ちゃんとそういう風に、もう私気にしてないからと。ね、気にする、もうことすら関係ねえみたいなことをちょっと言うことで、まあ周りの人ももう言わなくていいよと。いう空気を作って、で、そのね、彼ら、まあこれをきっかけにね、もう一皮向けてくれたら、それはそれで芸人として頑張ってくれればいいかという広い心、懐のね、深さっていうのをなんか感じるところはあるんだよね。それが勝手な解釈かもしれないけども。それだけにさ、なんかね、そこまで騒ぐことって思ってしまうのもね、ちょっと世間とずれてるのかもしれないけども、世間はね、本当にもう抹殺っていうぐらいの勢いだからね、そこまでかって思ってしまうのが、やっぱり、ちょっと、だ本来普通の人は、うん、そこまでかとは思わないのかもしれないね。抹殺だっていうね。それが普通なのかもしれないんですけどもね。ちょっとそこは。まあ、とはいえ、やっていいことと悪いことはございますね。というところでございますよ。あとは、いただきました。他のお便り、ラジオネーム、羊狩り水族館さん。パルさん、うどんというか、糖質はメンタルに効くよ。食物繊維重視の花丸うどんじゃなくて、独立のうどん屋で食べてみたらどうだい。ほんの少し脂肪つくかもしれないけど、今のパルさんは体重よりメンタルだから悪くないトレードオフだと思うよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。それもあるのかな。そのさ、糖質はなるべくね、その取らないようにするじゃん。ダイエットしてるわけだからさ、その取らないわけじゃないけど、過剰なね、摂取はねしないようにしているわけなんですけども、まあ、とはいえ今日ね、家帰ってくる間におにぎり3つ食べてますから、いや糖質バリバリじゃねえかっていうね、まあ、ところではございますけどもね。だからね、こういう時に、こういう時まで糖質制限するのはいかがなものかなっていうところよね。うん、ちょっと糖質取っていこうかな。そんな量食うわけじゃないしね、今ね、大盛り大盛りって感じじゃないからさ。なんで、で、結局、まあ、糖質制限してるってわけでもそこまでないんだけどね。ただ今週、ってか先週一番体重減ってた時が、54.4kg。で、体脂肪 12.4% というのが、ここ最近のベスト体重でございます。でもさっきね、ちょっと測ったら 55.1 とか2とか、なっていたので、まあまあ戻しつつ、今日だって昼間ウィダーインゼリー飲んで、夕方ぐらいに唐揚げくん食って、でさっきおにぎり3つ食べてるから、そこそこカロリー取ってるからね、うん、偏ってるほんと偏ってんなっていうねところなんだけど、まあちょっと食べられる時にね食べて蓄えておかないと、なんか減ってっちゃうから知らないけどね。ちょっと今はただね、こういう時に絞るとね、ほんと絞れるからね。今、すげえ、いいよ。腹筋とか。やっぱさ、腹筋、ちょっと、ね、触られたとしてさ、それでもやっぱり肉があるから多少わかんないじゃん。自分で触る分にはさ、ゴシゴシ触るからさ、お、腹筋あんなと思うけど、人にちょいちょいって触られてさ、わかるほどの筋肉って、なかなかじゃん。ただ今ね、触ってもらえたらね、あれ、筋肉って、すごくないみたいなぐらい腹筋は少しいい具合で出てきてるからね。そりゃ痩せたからね、腹筋は出るもんなんですけどもね。まあとはいえ、少しね、このダイエットというか糖質制限はねちょっと解除して、少しメンタル的に落ち着くまではね、ちょっと食べた方がいいのかななんてね、ちょっと思ったりもします。あとはいただきましたお便り、他のラジオネーム、どうも僕ですさん。こんばんはパルスさん。前説も本番も声に元気が戻ってきて安心しました。元気になるためにお金を払ってお姉さんに癒してもらいましょう。エロなら誰も傷つきません。パルさんの綿密な性描写でリスナーをどん引かせましょうっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやこれもね、どうなのかなって 思ったりするわけですよ。もう聞きたくないじゃん、おじさんの性的な話。まあ、これ10代後半、20代前半のね、男の話で、その、まだ性に対してね、ちょっと、なんか、ドキドキワクワクしてるようなさ、世代でさ、で、そいつが、なんか、新しいこういうのをちょっとやってみたんだとかさ、興味あるんだとか、だったら面白いよ。いや、おじさんだから。おじさんの性的話大丈夫？ね、思ったりしますけどもね。まあちょっと、近々じゃあお姉さんの方には、癒してもらいたいですけどもね。なかなか、ね、お姉さんと接するのもね、私、大変でございますからね。そのお金的な面もそうだし、あとは、やっぱり緊張しちゃうしね。だそういう、まあなんか、純粋に楽しめるかっていうとね、そういうわけではないからね。まあその辺もね、楽しめるような感じにね、頑張りたいなと思っております。まあそんなところで、じゃあ、今日のメイン、いきますか。今日のメインはですね、こちら。メンタルヘルスクリニックに行ってきたっていう話をね、今日ちょっとメインでしようかなと思って。で、その前振りですよ、この1時間はね。長え前振りだな。前振りでもなんでもねえじゃねえかっていうね。ちょっと俺がエンジンかけるためにね、いろいろ喋ってもらいましたけどもね。まあメインはこれですよ。まあ前々から私言っておりました、自分は ADHD の傾向がね、若干あるんじゃないかと。でも、あくまで自己判断ですよ。ネットで転がってる情報を見てとか。で、そのレベルで、ADHD っぽいなーみたいな。って思っていたんですが、やはりですね、なんか生きてれば生きてるほど、なんか如実にそういうことを感じることが多くなってきましてね、この昨今。で、まあ、普通のっていうか、ちゃんとした心療内科とかで、ね、ちゃんと見てもらった方がいいなと思ってはいるんですが、まあ、連絡してもね、2ヶ月待ちとかなっちゃうわけですよ。それで、あ、じゃあいいやと思って、また重い腰がね、さらに重くなっていくっていう悪循環があるので、で、そんな中ね、とある人に、ちょっと勧められて、そういうちゃんとしたところ行かなくても、本当になんか、すぐね、行けるようなところでも何でも、まず行ってみる方がいいんじゃないのって言われたの。まあ、それもそうだななんてちょっと思ってさ、ね、最初からちゃんとしたところじゃなくて、まずは一回、それっぽいところに行ってみて、感触を、みたいな感じでもいいかな。ただ、ね、結局、自己判断だけで、全然第三者の目から見てもらったものでないことでね、ああだこうだ言ってもしょうがないから、ということで、じゃあ、どっかすぐ行けるところないかななんて探してたの。で、ちゃんとしたところってさ、しっかりとした確定診断っていうのかな。あなたはこういう病気ですぜ、みたいなのを確定してくれる、認定してくれるというかね、そういうところが、ちゃんとあったりするんだけど、病院によってはそういうのできませんよっていうところもあるわけ。ただ話聞きますみたいな。だそんなんでもなんでもいいわと思ってさ。そんで、昔ね、いろいろ調べたところで、ちょっと、まあ、軽めな、ところっていうことで、今回、行ったのが、U メンタルクリニックというところに行きました。すごい多分、この界隈だと、一番知名度はあるんじゃないかな、全国区なんじゃないかなって思うんだけど、この U メンタルクリニックの、なんかその、委員長さんなのかな？結城優っていうさ、人で、漫画出してるんだよね。漫画でわかる心療内科っていう漫画の、原作してるのよ。精神科医としてさ。それで、ね、漫画は、まあ他の人が書いてんだけど。 で、まあ俺、前々からこの漫画は知ってたし、その前の、あの、モテる漫画っていうのがあって、これもね、俺買って、なんかラジオでも紹介した気はするんだけどさ。な、そんなわけで、あの、すごく馴染みの深いね、U メンタルクリニック。ただ、ネットの、その評判としては、なんか、どうなんだろうなって。結構、全体でっていうか、いろんなところにあんのよ。渋谷にあったり、池袋あったり、新宿あったりとか、いろんなところにあんだけど。まあ、場所によって、良し、悪し、ね、いろいろあるらしいんだけどさ、差があるらしいので。でも何でもいいわと思って。で、ホームページ見て、で、予約フォームであったから、予約できんのか、こっからと思って。ね、前、そういうちゃんとしたところを電話した、ちゃんとしたところって表現もね、良くないけども。電話したら、2ヶ月待ちですって言われて。でもこれ、ね、普通のホームページ上でフォームで予約と思って。そしたら、なんか予約できんのよ。確か、木曜日、いや、水曜日か、とかに、ホームページ見て、予約したの。で、勝手なこっちの都合で、じゃあ土曜日の14時とか予約できんのかなと思って。で、ピッピッつって予約したわけ。そしたら次の日メール返ってきてさ、お待ちしてますね、つって。メール返ってきて。え、その週のもう半ばに予約して週末もう行けんのと思って。で、そういうちょっと、だから、なんか、重い腰を上げて、なんか、いざっていうよりは、ほんと、ライトなスナック感覚で、行くっていうには、すごくいい環境というかね、体制が整ってんだなって思ってさ。で、そんなんで、土曜日ですよ。まあね、そこの土曜日行くまでもいろいろありましたけど、私ね。あの、調子のいい日があって、一日。その予約した次の日かな、木曜日。あ、なんか別に、週末、ね、メンタルヘルスクリニック行かなくても、予約しなくてもよかったんじゃないって、いう、なんかメンタルだったんだよね。だけどそんなことはなくて、やっぱり、ね、たまたま一週間のうちに一日だけそういう日があっただけで、他の日はやっぱり、あ、ダメだって、なっていたからね、ちゃんと予約しといてよかったなと思ったんだけどさ。で、土曜日になってさ、で、14時ですよ、予約。10分遅刻しちゃって。で、先にちょっと電話はしたけどさ、こういうところなんだよなーと思って。遅刻癖。だからすべて、ね、これからもしかしたらいろんな事象を言うよ。これまでの俺の話を。いや、全部甘えじゃん。になるとは思うけど、いや、甘えなんだけどさ、こんなにならないよっていうやつだと思うんだよね。まあ、頻度の問題だと思うのよ。だから、いや、ちゃんと気をつけろよと。普通の人間だって気をつけてなんとかしてるんだからって、みんな思ってるかもしんないけど、ちょっとねーって思うのよ。まあまあ、そんな話は後で出てきますけど、いろいろとね、事情が。そんなわけで行ってさ、もうほんと渋谷の駅前だよ。ほんと花丸うどんの隣ぐらいにあるようなちょっと建物なんだけども、あの、モヤイ像のところから見えるビルみたいなところなんだけど。で、そこの6階かな、パチンコ屋さんの入っているビルの6階なんだけどさ、だパチンコの客と同じエレベーター乗っちゃうみたいなところあるんだけどさ。で、そんなんでさ、6階まで上がってって。で、部屋入るわけ、部屋っていうかその、ね、病院の中入ってさ。そしたらさ、すげえ人がいんの。患者。だ、こんなにみんななんか、いろいろ悩んでるんだ、と思って。まあね、やっぱりこういう病院が土日やってるっていうこと自体が、まあありがたい話ではあるんだけど、いや、それにしてもさ、人多すぎんだろうっていうぐらいさ、あの、いっぱい人がいて、すげえな、こんなさばけるんだ。 ちょっと思ったんだけど、なんか診察室みたいなのはね、12、3部屋があって、まあ、もちろん全部先生が入ってるわけじゃないんだけど、だからそのぐらいの体制を取ってるんだよね。だから回せるっていうところでさ、いやこれは結構駆け込み寺だなっていうね感じはすごいしてさ、でそんなんでまあちょっと行ってみてね、でちょっと予約したパルナイトなんですけどもつって、あお待ちしてましたよって、じゃあちょっと最初アンケートとかあるからと、でちょっと書いてくださいねつって、いろいろ書いてね、こんなんでなんかいろいろ悩んでますとかね、そんなんいろいろ書いて、でそしたらじゃあちょっとお待ちくださいと、ね、ちょっと呼びますからって言われてさ、そんでちょっと待ってたらさ、少ししたらすぐ呼ばれて、でパルナイトさん、じゃあこちらの部屋どうぞーつって、で入ってさ、そんで話をねいろいろしたわけ。そのお医者さんについては、で俺の担当してくれたお医者さんはちょっとねチャラい感じがした。もう結構チャラい感じのお兄ちゃんみたいな人だったんだけど、で最初はまあ、正直なところね、この人大丈夫かなっていうのが少し気持ちあった。なんかそんなに親身になって聞いてくれなそうな感じがあったの。最初の話の仕方とかしてる時とかね。なんだけど、少しずつ話をしていく中で、いろいろとね、俺がやっぱりどっから話していいかもちょっとよくわかんなくなっちゃってるからさ、追い込まれてるかどうか知らないけどもね。なので、どっから話していいかわかんない中、まあね、それはね、ちゃんとカウンセリングに近いようなもんだからさ、その人がね、ちょっとどういうことで困ってるのかとか、過去はどうだったのかとか、そういうのをうまーく、引っ張り出してくれてさ、話しやすいように話、いろいろと誘導してくれて。結果ね、その先生でよかったなっていうところではあったんだけどさ。いや、ほんとね、なんか、いろいろ、その時になんか、出てきた話とかもね、結構あったりとかして。まあ、もともと俺も、こういう傾向があるなとか、これはちょっと、ね、振り返ってみると、ちょっと ADHD っぽいよな、みたいな。いうことはちょっとまとめてはいたから、少しその辺もね、触れながらさ、話をしたんだけど。で、先生が聞くわけ。まあもちろん今ね、こう、どういうので困ってるのとかっていう話をした上で、じゃあちょっと昔のことから少しね、聞いていきたいと思うんだけど、小学校の頃とか、なんかそういう、思い当たるようなこととかってありましたかって言われて。うん、小学校の頃も、まあ考えてみたら、ね、集団行動じゃない、朝とかさ、みんな、一緒になって、ね、集合して、で、班になっていくわけじゃない。それがさ、俺やっぱりね、あの頃からね、ちょいちょい、そういう集合の時間遅れるんだよね。小学校の頃からだよ。そんで親に送ってもらうみたいな。だから、授業は遅刻しないんだけど、その班で行くのは遅刻するとか、なんか、うんこしてるとかさ、そういうので遅れちゃうんだよね。だちょっとでもイレギュラーなことがあると間に合わない時間で行動してんの、やっぱり。ちっちゃい頃から。っていうのはあったりとか、あとやっぱり小学校の頃とかだと、ね、なんか美術の時間とかさ、絶対、提出が一番最後になる。最後っていうか最後もう2、3人とか、絶対俺が入ってる、その中に。言ったら仕事と一緒だよね。納期ってのがあるわけじゃん。この日までにね、提出してくださいね、みたいな。終わった試しがないね。で、毎回、放課後残って絵描いてる。とか。そういうのだよね。提出物が期限内で渡せたことがあんまないもんね。それがさ、例えば昔はね、算数とかは好きだったから、そういうのは出してたけど、やっぱそういう、答えのないものとかあるじゃん。 は、もうなんか、無限に時間かかっちゃうんだよね。完成しないんだよね。いつまで経っても。っていうのでさ、だから絶対そういう提出物っていうのが遅れてったなーって、いう感じ。ちゃんと最終的にはね、それもちろん提出はするんだけどさ、本当遅せんだよなーと思って、そんなの、やっぱりあったんだよね。ただ昔はさ、別に、ね、まあ、みんなと、普通に楽しく、ね、話できて、遊べて、なんかちょっと不器用な、やつぐらいの感じじゃん。でもそうでも、しかも、不器用でもないんだよね。そういうのが遅いとか、遅刻、とかちょっとあるだけで、一回外に出ちゃったりとかすれば、全然、なんか、気にならないようなことだったから、もうそんなスルーだよねって。で、あと、もうこれも発達障害トークになっちゃうんだけど、すべてがさ。これは一番、極まってんなっていうのがあって、俺、小学校の頃って、本当に片付けができなかったの。これは遅刻とか提出物が遅いとかっていうレベルを超えるやつで、あ、これってもうダメなやつじゃんって、今思えばすごい感じるんだけど、あの頃は別にそんな感じてなくて。学校でプリントとかすげえもらうじゃん。あれが、ほんと床一面に、散らかってた。足の踏み場がないっていうぐらい、床が、プリントだったわ。いや、これダメだよねって思うけど、多分でも中学校とか、まで、プリント散らかってた気するもんね。小学校はほんとプリントだらけ。だったし。まあ、どこに何があるかは自分はわかってるからさ、困りはしないんだけど、ただ、その空間は異常だよね。って思うわ。なんだろうね、ほんとプリントだらけの部屋な気がする。捨てらんないしね、そもそもね。とか、だからそれだけ聞くとちょっと、ああ、ちょっと異常っちゃ異常かもな、なんていうことを振り返ったりとかして。で、そんな小学生の時代でした。中学生の頃はって言われて、中学生ですか、あんま考えたことないなと思ったのよね。でも振り返ってみると、まあ、遅刻とかっていうのがちょっと頭にあったからね、中学校の頃どうだったかなーって思ったら、これ中学校の頃って、多分朝8時15分までに学校行かないといけないんだよね。で、家、そんな遠くないんだけど、歩いて、多分まあ10分、12、3分とかなのかな、歩いたら。なんだけど、もう歩いて行った試しがないよね。8時10分に家出て、毎日全力ダッシュ。もう、全力ダッシュじゃない日が、何日あったんだろうっていうぐらい、そんな生活。だから、遅刻はしてないのかな、あんまり。言うほど遅刻してない気はするけど、ただ、ほんとチャイムが鳴ってる間に教室入るとか、チャイム鳴って、で、終わっちゃって、やっべーつってダッシュで教室入って、まだ担任の先生が来てないみたいな、セーフみたいな。それが、3年間続いてる。多分。ほぼ、歩いてないんじゃない?っていう感じなんだ。なんか、俺んちの隣の女の子もそんなんだったんだけど、二人してね、毎朝走ってたけどさ、そんなレベルだったよね。それも異常じゃん。だってさ、毎日だよ。なんか、ね、どうにかするじゃん。するし、どうにかなるじゃん。やっぱり毎日走ってんの疲れるしさ、直さなくちゃって思って直すじゃん、普通。でも3年間結局直んなかったんだよね。そんだけ毎日大変なのに。まあ、今考えると、だから、遅刻癖っていうのは、小学校、中学校、ずっとなんだよね。 だからさ、振り返れば振り返るほどさ、あ、そうやって考えてみるとちょっとおかしかったのかなっていうことがちょいちょいあんのよ。で、それが中学生でしょ。まあ、まあもちろん高校の時もね、結構走ってはいましたけど、電車通学だったから、まあそこまでね、まあ走ってたかっていうと、まあ電車のところまで走り、で電車降りてから走りみたいなのあったけど、まあまあ、まあ結局走ってたな。うん、遅刻しまくってたもんね、高校の頃は。もう少し緩くなっちゃって気持ちが。うん、だ遅刻だな、やっぱりな。時間にルーズっていう表現で収まるのかっていうぐらい、なんか、ダメだったね、そういうところがね。っていう感じでさ、だからまあ高校の頃はでもまあまあ普通に、ね、高校、専門、まあ多少ね、義務教育でもなくなるからさ、なんか別に問題もなくね、ありましたけど。で、あと社会人になってどうだこうだってね、転職したりとか、自分で会社立ち上げてやったりとか、で、今、こんな状況ですとか、いろんなそんな話してさ、なるほど、つって。まあちょっと話聞く限りだと、まあそういう傾向は確かにあるかもしれませんねっていう感じでさ、話になって。で、ただまあこのぐらいの感じであれば、薬をね、ちょっと利用するっていうことで、結構改善されるケースなんじゃないかなと思いますよって言われて。薬かと思って。で、薬で何が変わるのかちょっとよくわかんないけども、とか思いつつもさ、一応ただ、うん、薬がね、おすすめですかね、っていう感じでさ、話があって。まあ、この手のね、やっぱり、薬って、なんか薬漬けになっちゃうイメージが少しあるからさ、そこはね、ちょっと慎重に行きたいなと思っていたから、そうですか。まあ、とはいえ、まあ、すぐに薬ってわけではないから、と。ね、ちょっといろんなことを考えた上で、ま、一つの方法として、そういうのもあるよっていう風に、考えてもらえればいいんじゃないかな、みたいなね、言ってくれてさ。そうですね、つって、わかりました、つって。で、一応、この後、簡単なテスト、ね、診断テストできるから、と。それやって、やってもらって、みたいな。で、その結果、をまた見てね、少しお話ししましょう、みたいな感じになってさ。で、ありがとうございましたと。ね。意外といろんなこと振り返ったなと思ってさ。でちょっと、ね、これまで、まあ、言ったかもしんないけど、言ってなかったかもしんないの話だよね、今のね。いろんな過去のエピソードは。だ結構やべえやつだったんだなと思ってさ。ね、全然、ね、その系あったじゃん、みたいなね。ところなんだけど。で、その後テスト、やることになって、テストつっても、本格的なテストではございません。そういう確定診断とかするためのテストじゃなくて、まあ、傾向を見るっていうレベルの、簡易的なテスト。で、出されたのが、これが、一応 ADHD 診断テストっていうやつで、一つが、精神医学診断基準、DSM-5 によるテストと。ただ、ま、これも簡易的なものでございます。ね、いろんな項目ありましたけども、なんか、これは何個あんのかな？ね、ちょっと私もね、見てきました。1,2,3,4,5,6,7,8,9 個かな。9個の設問があって、まあ、何点以上、ね、何個以上チェックがあると、ちょっと傾向がありますね、みたいなとか。なんかそういう。あともう1個も1,2,3,4,5,6,7,8,9 個かな。その DSM-5 ってやつに関しては、9個の設問のやつが、2つ。2項目ありました。で、それの後に、精神医学者ハロウェルとレイティによる ADHD テストっていうのがあって、その一個前のその DSM に比べて総合的な面からの診断ということで、 項目なんの、何個あんのかな ?1、2、3。多分20個チェックするところがあって、そこで何個チェックが入るかみたいなやつなんだけど。で、それでさ、まあ、いろいろとね、私、見て。まあまあ、まあいろん、ね、まあ、どんな人でもチェック入るでしょっていう項目ももちろんあれば、誰でもってわけでもないのかななんていう項目もあるからさ。だからね、本当簡易的なものかななんて思うけど、傾向をね、確認するレベルで。ただ一個、その、まあ、これ今ね、ちょっと、設問の中で、印象的なね、やつが、ちょっとあれば紹介したなと思うんだけどさ、そのね、ちょっと今総合して、今言った DSM と、あともう一個の、ハロウェルとレイティのね、両方合わせてですけども、あるよ。指示に従えず、宿題や業務をうまく進められないっていうね。とか、細かい注意ができず、ケアレスミスをしやすいとか。いや、みんなそうじゃんって言うかもしんないけど、みんなそんな、なんだろう、悩んじゃうぐらい、ケアレスミスするって。悩んじゃうぐらい、業務うまく進められないって。指示もちゃんと出てるのにって。とかさ。あと、外部からの刺激で注意散漫となりやすいとかね。でもさ、これさ、ほんと前から言ってるけどさ、ね、宅建の試験とか受けるときもさ、周りのやつのさ、咳とかさ、もう気になっちゃって、全く集中できないみたいな話したことあると思うんだけどさ。いや、それじゃんと思って。本当に気になっちゃうんだよね。咳とか。静かな中で、ね、定期的に咳するやついるとさ、またすんのかな?またした?またすんのかな?と思って。うわ、またした!みたいな。うん、傾向強えな、みたいなね。とか。あと、課題や活動を計画立てて整理することができないとかね。なんかそんなんとかね。あと、よく喋りすぎてしまうとか。他人の話に割り込んだりするとかね。かこっちネタ持ってんじゃん、いっぱい。いや、その話わかるなーとか、それやったことあるなーとかあるじゃん。入りてーなーってなるじゃん。我慢するけどね。できる限り今はさ。で、うおー喋りてーなーって思うしさ。あと、手足をそわそわと動かしたり、椅子の上でももじもじしたりするってあるんだけど、まあまあ、うん、手はそんなんでもないんだけど、足はね、すげえそわそわしてんの。ラジオ中俺どんだけ、座り方変えてるかって話よ。2時間の間。今もよくわかんない姿勢になってるからね。その、立ち上がったりとかしないよ。歩き回ったりとかしないよ。ただ、うん、ちょっと、もぞもぞしちゃう。のあるね。なんか足普通に椅子座ってんのに足の形がおかしいというかなんだろうねとかね。あとこれなんだろうと思うんだけど、何かを持つのが苦手っていうのがあって、俺あんま物持つの得意じゃないんだよね。まあ指短いのもすげえあるんだけど、ほんと短いからさ俺指だから、まあそういう意味でも持つのは苦手なんだけど、でもやっぱりなんかね、あんま持つの得意じゃないんだよなって思って。だ普通はさ、多分さ、何かを持つのが苦手って、何を言ってるんだって。よくわかんねえなみたいな、なると思うんだけど。普通にこの質問来た時に、うわぁ、俺、何か持つの結構苦手だなって思うんだよね。だからなんかこういうのが、ね、いろいろあるんだなって。ちょっと思ったりとかしてさ、あとね、自分の本来の力が出し切れていないと感じるとかね、いつもそんなことばっかり言ってんじゃん。本来の俺ならぐらいのこと言ってんじゃん、いつも。で、何かきっかけがあればとか、一つハマればとか、ハマりゃしねえんだけどね、とかね。あといろいろなことを行き当たりばったりで決めるとかね、計画的にやったことねえじゃん。行き当たりばったりで何とかやってきたやつだからね。 あとは、まあ、用事を先送りにしてしまったり、大事なことを後回しにしてしまったりするっていうね。人生じゃん、俺の。とか、あれこれ手をつけて、どれも完成しない気がするっていうね。いや、本当にそれ。全部手出すんだから。全部平行で進めて、結局どれ一つ完成しないっていうね。いつものやつ。あと、頭に浮かんだことをすぐ口にしてしまうっつってね。ね。言っちゃいけないこと言っちゃうわけでしょ？で、ネットで流しちゃうわけでしょ？上沼恵美子さんすいませんっていうやつじゃないですか。とかさ、あともう一人言も結構多いかんね、俺ね。ラジオやってるせいもあるかもしんないけど。でも、やっぱ一人言ね、多い。し、あと、新しいものにすぐ飛びついてしまうって。まあ、これは、職業病じゃないけど、このラジオをね、やる上で、新しいものを探すところはあるけど、じゃあラジオ始める前はどうだったのって言うと、でもやっぱりなんか、新しいものには興味あるよね。ちょっとその、結構興味はある方かもしんない。なぁなんて思って、ただまあ今はね、特に飛びつくタイプですから。で、飛びついて、ゲーム一回起動してもやらないみたいなね。ことも最近は多々ね、出てきてますからね。で、あとは、いろいろなことを、つい自己流でやりたくなってしまうっていうね。めっちゃわかるんだよね。ダメなんだよ。その、人のやり方とかさ。いや、もちろんそれをやるんだけど、なんか自己流でやりたくなっちゃうっていう気持ち。めっちゃわかるじゃん。とか。だからこういうことなんだよな。そうかなみたいな。多分、普通はそうなんでしょ？特に別に、まあ別に自己流で別にわざわざやらなくてもいいし、で、何でもかんでも別に自己流でやりたいわけじゃないかなーつって。チェック入んないみたいな。でも、入るよね。どんなことでも、まあ、自己流で、みたいな。まずちょっと自分が思った方法でまずやってみて、みたいなさ。あるじゃん、絶対。とかさ。まあね。あとはもうよくくよくよしてしまうとか。あと気分の浮き沈みが激しいとか。不安になることが多いとかね。酒やタバコ、ギャンブルや買い物など、やめられないことがあるっつってね。メンタルヘルスクリニック行った後にスロット行ってっかんね、俺ね。ひでえなと思って。これで、この項目がなかったら行ってないかもしんない。この項目見ちゃって、あ、スロットちょっと行こうかななんて、ね、思っちゃって行ったところはありますけどもね。あと、自分は人より劣っているのではと思うとかね。人からどう見られているのか気にしすぎてしまうとかね。なんかいろいろ、そんなのが書いてあって、おぉ、結構、ねえ、いい説問が多いじゃねえかと思ってさ、いっぱいチェックしちゃって。ねえ、大体当てはまってっからと思ってさ。でも、それでも全部ってわけじゃないのよ。例えば、じっとしていられないとかってなるんだけど、じっとはしてられんのよ、俺。とか、座っていなければいけない状況で席を離れることが多いとか、そんなこともないと思うのよ。席座ってられるし。で、走り回ったり落ち着かない感じになってしまったりするっていうか、そんな走り回んないから大丈夫だし。あと、静かに何かをして過ごすことが困難であるつって。まあね、今はスマホがあるからね、パズドラして静かにしてればいいし。だから別に、全然、そうでもねえなって思えるのこうやってあるわけだよね。でも、まあそうじゃないのも結構あって、みたいなところです。で、ちなみにこのテスト、2160円。ちょっと別途かかります。だいたい診察料が1300、400円らしいのよ。で、プラス、このテストがあります。と。ね、ことで、希望される方はやってねっていうところで2160円と。で、あくまで傾向を判断するためのもので、点数によってすぐ治療が必要というわけではありませんよと。ね、で、結果は、採点の上、次回のお渡しとなります。と。っていうね、ような感じで。で、さらに、ADHD の 漫画テキスト希望しますかっていうね。で、なおテキスト代はかかりませんと。ADHD の症状改善のため日常で気をつけることなどが書いてありますって書いてあるから。まあ、2100円払ってね、こうやってテスト受けてて。まあ、せっかくだからそういうね、漫画テキストってなんか読みやすいのかなとか思って。一応希望するとお金かかんないからって言って希望してさ。で、そんなんで、渡して。で、その日は終わるわけよ。で、なんか先生が言ったのが、このテスト、翌日には結果がわかるって言ってたのね。だから、今回土曜日に行ったんだけど、もうこの週末で全て一旦片付けたいなと思ってさ、俺が今どういう状況なのかみたいなのもちょっとね、はっきりはしないんだけども、一応、わかるところはね、確認しておきたいなと思って、次回予約どうしますかなんてね、最後、受付で言われたんだけど、明日でっつってね、日曜日、ちょっと結果もしわかるんだったら、もうちょっと明日、確認したいなと思ってるんですけど、できますかっつったら、大丈夫ですよ、つって。翌日のね、朝の段階で、結果とかは全部出てますから、じゃあまた同じ時間、14時ぐらいで、つって。で、予約取ってさ。で、そんな感じだったんだけど。で、あと、帰りね。じゃあ、テスト受けたので、漫画テキストの方もね、お渡ししておきますね、つって。渡されたのが、こちら。漫画でわかる心療内科第13巻っていうね。普通の漫画本じゃねえかっていう。金額648円プラス税というところで。だから普通の漫画でわかる心療内科の第13巻が、丸ごと ADHD の特集なんだよ。だから、これを渡してるっぽい。ね、普通に漫画もらっちゃったと思って。で、家帰ってさ、全部ちょっと読んだけどね。まあまあ、普通に知ってる知識もあれば、なんか知らないこともちょっとたまに書いてあったりとかして、まあ漫画でね、ちょっとギャグと織り混ぜてやってるから、面白くね、読めましたけどもね。まあ、もしちょっと ADHD 気になるって方は、こういう漫画から入るのもね、いいのかなと思っておりますけどもね。漫画読んでてちょっとね、思ったのは、車の運転の事故率っていうのがやっぱり ADHD の人は多いらしいね。で、俺、不動産屋、ね、ちょっとやるとかやらないとかって話したことあると思うんだけど、一個やっぱり、気になるところがあって、車運転するんだよ。不動産屋って。どんな形でもさ、ね、賃貸とかで、そう、なんか人をね、案内したりとかもそうだし、普通建て売りとかになったって、やっぱり、ね、いろんなとこ飛び回ったりとかさ、お客さんのところ行ったりとか、やっぱするわけだよね。ほんと車は切っても切れない関係っていうのが、やっぱり不動産屋だなって俺は思ってて。で、俺は、車運転したくないんだよ。本当に、もういつ事故ってもおかしくないって、って思ってるから。ほんと友達が隣に乗ってて、危ないとか、何度言われたかわかんない。で、たまたまセーフで、ここまで来たけど、俺も正直いつ事故ってもおかしくないなって思ってて怖くて乗れないのよ、車。っていうのがあったの。ああ、納得と思ってさ。本当には注意力が散漫なんだよね。ちょっと、すごい気をつけてるつもりなんだけど、ふとした時に、なんか、集中が逸れちゃって。赤なのに進もうとしちゃったりとか。前に車が止まってるのに突っ込もうとしちゃうとか。あるのよ。全部、ギリギリで止まってる。ただ、ほん本当にもういつ起きてもおかしくないと思ってるから、本当に車乗りたくない。なんか自動運転なんねえかなってね、思ったりしてますけどもね。とかそんなことがありましてね。そんで、まあその日は終わりまして。で、次の日ですよ。で、また14時ぐらいに行きまして。 で、結果をね、聞くっていうことなんだけど、その、土曜日担当してくれたお医者さんに関しては、ちょっとその日いないっていう話で、他のね、人が担当してくれたんだけど、その、新しい担当したお医者さんに関しては、なんかすごく親身になって聞いてくれる感じの人だった。けど、もう、わかんないね、人はね。なんかその、チャラついた、その、お兄ちゃん先生の方が、もしかしたらその、革新的なところをついてきてくれる感じはあったかもしれないし、本当に親身になって聞いてくれよっていう人に関しては、それはそれでね、なんか、いいんだけど、なんか、まあ誰でもね、誰でもそうやってでも、相談して、いろんなことをね、ちゃんと教えてくれるっていう、すごくありがたいなというところではございましたけどもね。やっぱ先生はね、コロコロ変えないで、同じ人をね、ずっと、指名じゃないけどもね、してった方が、まあいいんだろうなとはね。やっぱこういう特にメンタルの話だからね、いろんなことを話して、ね、来た人と長くね、やっていくのが一番いいのかなと思うけどもね。まあ合わなかったらあれだけどね。そんなに合わねえなっていうのがなければ。っていうところでさ。で、そんなことよ。で、まあ、結果とかもね、来ましたよ。さっきいろいろとね、答えた結果。で、一応ですね、この DSM-5 の、その、設問みたいなのがその9個のやつが一塊と、もう一個9個のやつが一塊と、あとハロウェルのやつが、20個の設問が一塊、3塊あったわけなんだけど。で、まず一つ目の塊、9個のうち、5個、5個チェックが超えていると、傾向は非常に強いとされますと。AD だね。D の、検査ということなんだけど、私ここで、6点出しておりますんで、まあまあ強い方なんじゃないですかと。で、次の、ブロックでは、これはH 多動の状態についてチェックなんですが、これも、5点を超えるとね、非常に強いとされておりますと。5点でございました。まあ、ボーダーだよね。で、次、最後、ね、ハロウェルとレイティの、ね、ADHD テストなんですけど、こちらに関しては、14点を超えると、症状が強いと判断、というところなんですが、私、ここで15点出しております。というわけで、すごく、上回ってるわけではないの。ね、9点中8点とか9点とかでもないし、20点中18点、19点、20点とかじゃないの。6点、5点、15点っていう、本当に、ボーダーか、1点多いとか、いうやつで、本当にもう本当、もう、いわゆるボーダーってやつ。だからね、振り切ってればさ、それはそれでもう、ね、納得ってなるかもしれないけど、このボーダーは行きづらいぞ。多分わからんけどね、そのどっちにでもなれるじゃない。それこそ甘えっていう風に思って努力すれば多少ね、普通っぽく生きることもできるけどとか、なんとも言えないね、甘えなのか、ちょっとやっぱり体質なのかのね、行ったり来たり、物によっては甘いだろうし、物によっては体質だろうし。だから、そこはなんかもう一概に言えないような、状況なのかなって。ただ、あくまでこれちゃんとしたテストじゃないから、傾向だから、やっぱりしっかりとしたテスト受けるんだったら、予約とかね、ちょっと時間かかっちゃうけども、そういうところに行くべきと。いう感じで。なので、まあ、傾向はもちろん、あるし、まあ、お薬で、そういう対応していくっていう方がいいんじゃないかな、なんていう話があって。ただ、お薬高いんだって。 この U メンタルクリニックで出せる薬っていうのは、ストラテラっていうお薬なんだけど、まあ、いろんなのあんだよ。で、結構すぐ効くやつもあれば、飲み始めて結構時間かかって効いてくるってのもあって、ストラテラっていうのは結構時間かかるタイプのやつなんだって。で、ただ1ヶ月間のお薬代が、やっぱ8000円、9000円しちゃうんだって。まあね、先立つものがあればあれですけども、なかなかね、ないですから。そっかーと思って、お金かかるんだなー結構と思って。1年飲んだらさ、ね、10万円だもんね。それ考えるとなーと思うけど、まあ、年間10万円の医療費かかってるんだったらね、まあまあ、最後、ね、確定申告とかでやれば医療費とかね、少し、なんかあるでしょ。だけど、ねえ、っていう、とか思ったりとかしてさ。で、あと薬でなければ、そういう行動的なところで、ちょっといろいろ気をつけるとかって言われて。やっぱ一日の中で、この傾向ある人はもうみんなほんと、一日中頭使ってるから、頭使ってるって、ずっと、なんかしてるわけじゃないんだけど、何かしら脳を動かしちゃってるんだって。なので、もうスマホとか、そういうのは、ちょっともう時間決めて、触りましょうとか。ほんと何もしない時間を作って、ちょっとぼーっとしましょうとか。そういう話。なんかね、何にもしてないのが悪っぽくなるじゃん、やっぱり。それがね、すっげーくだらないことだとしてもだよ。2ちゃんのまとめを見るにしても、なんかちょっと、してなくちゃみたいなのがあるじゃん、うん、だからもうそういうのはなくね、ぼーっと何も考えないねっていう、そのオンとオフの切り替えをしっかりした方がいいですよつって、ね、ずーっとなんか頭でずーっといろいろとね、情報をぐるぐる回っちゃってて良くないですから、なるほどねつってとか、そんな感じかな。で、まあまあ、じゃあ今後どうしますかと、通いますか、お薬とかは、なんかどうしますかとか、カウンセリングとかどうですかなんて話もあったけど、うん、まあ、まず一旦、区切りというか、自分の中で、ね、第三者から見て、一応こうだよっていうことが若干、ね、自分一人で言ってるだけじゃないから、っていう状況がまず作れただけでもいいかなと思って。で、そんなんで、うん、ちょっとまた考えて、で、予約もさ、ね、ホームページから、一瞬で予約できてさ、週末行けるわけだから。だから、それでちょっと、また考えてタイミングで予約します、つって。わかりました、つって。すごい軽い感じだよね、もうね。軽いっていうか、なんかすげえ引き止めようって感じもなく、全然。わかりましたよ、つって。で、終わり。っていう感じ。金額もね、ほんと、さっき言った通り、そんなかかってないんですよ。そうだね。うん。一回目の時が、その1370円の診察、プラス、さっきのテストね、2160円かかったのと、二回目は、まあ、検査の結果とかのいろいろもあったからってことで、1840円。とかで済みまして、そんなね、なんかちゃんとカウンセリングがっつりってなるとお金結構するんだけど、本当にこういう診断だけとか診察だけだったら、普通のお医者さん行くのとあんま変わんないというか、なのでね、まあスナック感覚でね、ちょっと不安がある人は行ってみるといいんじゃないかな。意外と本当こんなに人来るんだっていうぐらい人いたもんね。なんかね、生きづらい世の中なのかもしれないですけど、ただやっぱりね、俺こういう傾向が強い人は年々増えてる気すんだよね。っていうのはこれわかんないけどさ、そのやっぱり食べるものとかさ、ねえ、その DNA とかいろいろ影響を受けるじゃん。特にね、そのじゃあコンビニ弁当ばっかり食ってる人から生まれた子供とかさ、 ね、保存料とか着色料とか、ね、で、人工甘味料だ、なんだかんだっつってさ、食品添加物だっつって、それをめちゃくちゃ取ってる。しかも、それがもう、昔はだよ、ほんと30年前とか、20年、30年前は、そういうことが結構騒がれてたけど、でももう今は、そんなこともないじゃん。多少あるかもしんないけど、もう生活に馴染んできちゃってるから、別にコンビニ弁当毎日食ってようが、みたいなさ、のが昔以上に普通じゃない、結構。そういうね、人が増えてる中で、さらにそこから子供が生まれてとかってなると、どうしても、こういう傾向というか、ちょっと、こういうタイプの人はなんか、そういうのでね、少し増えてるところも、ゼロじゃないかなとは思ったりはしていてさ。それがね、進化なのか退化なのかちょっとわかんないけどさ。まあ、そんなところでね、別に俺がそういう世代ってわけでもないんだけどさ。まあね、なんかそんなことちょっと思ったりとかもしましたけどもね。まあ、そんな感じで。ま、ちょっとメンタルヘルスクリニックをね、行ってきましたんで。まあ、もし今日話聞いて、なんかいろいろ悩んでるとか、どうしたらいいんだろうとか、なんか八方塞がりだなって思ってる人いたら、まずスナック感覚で行ってみるのも一つかなって思う。で、ここのいいところは逆に、確定診断ができないっていうのもいいと思う。例えば、その、背負っていけるかわかんないじゃん。自分がそういう風だよって。確定ですよ、あんた、みたいな。言われても、いや、急にそんなこと言われても、つって。いや、もう背負って生きていく自信はないよ、つって。気が楽になるかもしんない。でも、背負っていけるかはわかんないよ。そこでここは、完全にそういう診断できないから。傾向ありそうですね、ぐらいだから。そういう意味では、ね、一回行って、いやもう全然傾向ないよ、大丈夫だよって言われればそれで OK だし、傾向ありそうだなーぐらいの言われて、で、そっから次ステップ踏むか踏まないかは、ね、自分自身だからさ。だからちょっと俺はね、一回、まあちゃんとしたところ、もうね、第一歩はもう進んだからさ、次の、ね、予約ちょっと時間かかるかもしんないけど、ちょっと予約取って、ちゃんと診断してもらうっていう選択肢は結構あるかなっていうふうには思ってさ。まあ別にこれ診断されたからってどうなるのってわけでもないけど。ただ、やっぱそういう傾向の人はどうやって生きた方が生きやすいよとか、そういうのがさ、いろんなの溜まってるわけじゃん、お医者さんの中でさ。まあ、そういう話をね、聞いたりとか、あ、君みたいなケースのやつあるあるみたいな。で、このタイプの人はね、こうしたらね、すごい楽に生きていけるよとかさ、あるかもしんないじゃん。薬だけじゃなくて。なるほどな。なんか、あえて辛い選択肢ばっかりしているかもしんないからさ。そこはもう触れずに他のこと触れて生きていきましょうとかさ。なんか、そういうところかなって。やっぱりなんか苦手なことはね、やっぱり克服するべきだと思うし、一定水準までやれるようにするべきだと思うけど、やっぱりそっちばっかり行っちゃって、結局ね、人が10やったらね、10になったり15になったりすることが苦手なところだから、10やっても2しかならないとか、それをひたすらやらないとね、一般の水準に行かないから、頑張んなきゃ頑張んなきゃっつって。でもね、片やさ、人が10やったら10、15になるものをさ、他のところだったらもしかしたら10やったら20、30になることも中にはあるかもしんないんだよね。でもどうしても最低限人はここは抑えとかないといけないでしょっていう項目があって、それをなんとかなんとか一般レベルにするために毎日もがいてみたいな。結局どうにもなってないけど、ね、38歳になっちゃったけどみたいな。とかさ、 なんかそういうのもあるのかもしれないからね、そういう希望を持ちたいと思ってる自分がいるのかもしれないけど、まあそんなところでございまして、まあまあまた近々ね、こういう話は出てくるかなーって思いますんでね、まあ ADHD ね、だ正直ださ、ずっと俺はもう ADHD の毛はあるなーって思ってはいたけど、それ以上に最近は本当にアスペルガーの毛があるんだなって、自分は違うってすげえ思ったんだけど、いや俺これアスペルガーも入ってるな結構な割合でと思ってとかね、なんかそういうのも最近少し考えたりとかするからね、もう少し自分を、これこそね、転職活動とかさ、するときにも、ね、就職活動、転職活動するときにもやったと思うけど、皆さん。ね、自己診断じゃないけどさ、自己診断って何？その、ね、自分を振り返ってさ、自分とは何ぞやと、何ができる人間だと、ね、どういうのが強みだとか、やるわけじゃん。それと一緒だよね、やっぱりね。ってちょっと思ったりはしますね。まあ、自分が分かってないとね、人にね、自分こういう人間だからこういう風に使ってもらうと良いですよとかね、そういうのも言えないしさ、なんか強みをアピールすることもできないからとか、そんな感じでございましたね。今日のメインこちらでございましたね。じゃあそんなところで、じゃあお便りいただいてるから読みましょうか。ラジオネームさくらさん、その LINE って診断 LINE だから ADHD だよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやでもさ、設問の項目も少ないから、あくまで傾向っていうレベルかなとは思うんだよね。まあ個人的にはよ、いやがっつり ADHD な気はするよ。プラスアスペルガー入ってるやつねえ、まさか自分がそういうんだとは思っても見ないからさ、違う世界の話だと思ってたけどさ、で徐々になんか振り返ると、普通にやってこれたけど、ここまでの人生なんとかね、騙し騙しさ、でもそれは環境が良かったりとか、周りのね人に恵まれたりとか、なんか全部そういうのでうまく目をつぶってここまで来れたんだけど、普通の人間だと思って、でもねやっぱりそのマルチタスクが苦手とかさ、だから ADHD の人とかって多分コンビニとか無理なんだよ、働くの。これコンビニ本当にきつかったもんね、できない。本当に俺はできない仕事だなって思ってる、コンビニとかね、なんかそういうことよ、なんか難しいですね、いろんなことがねって思いますけどもね。まあそんなね、感じです。他にもいただいておりました、これ結構先週もらったやつかな、ラジオネームさくらさん。パルさんに想像力がないのはかなり前から指摘されていたこと、だから逆算ができないっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、だから逆算ができないんだよ俺。逆算もできなければ、だから数学とかも前も言ったかもしれないけど、証明問題が全然できないのよ。証明しないで答え書いちゃうんだよ。答え書いた後で、うわ証明しなくちゃいけねえのかよって証明するみたいな。でそのさ、計算の過程を書けばいいだけの話じゃない。できないんだよね、本当に。もう数学では証明問題が最高に苦手だったから、なんかそういうのも傾向なんかありそうな気がするなって、ね、ちょっと思って、逆算ができないっていうかね、だ物事すべてだからね、遅刻しちゃうとか、何時に行ったら間に合うとか、 で、何時に行くには何時に出て、何時に出るためには何時までに用意してとか。ね、じゃあここまで用意するんだったら何時まで起きてとか。あるわけじゃん。で、途中ね、もしかして何かあるかもしれないからちょっとゆとりを持ってとか。全然、全然わかんないもんね。もうひってえもんだなぁと思ってさ。まあね。そんなもんだよね。でもこんな人間でも、まあ生きていかなきゃいけないわけだからね。だから、じゃあどうやって生きていきましょうっていうことで、まあいろいろね、日々考えているね、状況でございますと。じゃあ、まあそんなわけでね、お時間もね、ちょいちょい遅くなってきましたからね、なんか一個話してお別れのコーナー行こうかしらね。お別れのコーナー前にちょっと話したいこと。そうね。首が痛いって話したっけ？わけわかんないぐらいさ、先週も言ったけど首痛くて。左側の首が、まだ痛いんだよ。ずっと右側痛かったんだけど、この何年も。もう10年ぐらい首右側痛いんだけど。ほんとこの2週間ぐらい、左がわけわかんないぐらい痛くて。なんだろう。ね。なんか気持ちから来るものなのかちょっとわかんないけど。とんでもなく。ね。わけわかんねえんだけど。すげえ首痛いんだよね。困っちゃってる。あとはね。ああ、じゃあこういう、ね。あんま、どうでもいい話しますか。いや、どうでもいい話、今じゃねえな。まあ。あと、じゃあ、すげえどうでもいい話か。これか！ん？どれだ？じゃあ、いや、ADHD の話もしちゃおう、またね。もう、お腹いっぱいだと思うけど、書いてあったから読むわ。なんか、引っ越しを何度もするやつって、そういう傾向があるっぽいよ、みたいな。のが、どっかでちょっと見て、いや、俺じゃんと思って。こんなに頻繁に引っ越しするやつもなかなか見ないけどって思うけど、うん、そうだよね。あと行き当たりばったりの引っ越しとか。いやもう全部じゃん。だってさ、普通に考えてさ、ね、更新のたびに引っ越しするってしないんだよね、結局ね、普通は。でもしちゃうっていう、結局その行動をちゃんとしちゃうっていうのは、ちょっとね、みたいな。とか、あとね、なんか他人に興味ないとか。そういうのもね、なんかあるらしいですよ。どうですか？俺のこの他人に興味ないやつ。昔からね、思っていますけどもね。あんま自分にしかあんま興味ないからね、他人にあんまり興味ないっていう。のは多分ずっと言ってきてると思うから。だから昔からの発言、10年分掘り起こしてみたら、もう今に始まったことじゃないよねって。まあ、気づいてる人はね、気づいてたんだろうけども、ね、いくらでも。ただ、まあまあ、甘え半分、ADHD っぽいの半分ぐらいだろうっていうね、ことかもしんないけど、よくよく聞き直してみると、あ、こいつ、ね、完全、アウトな人間じゃないみたいなね。いう風に感じ取られるところは、まあ、少なくはないのかなとね、ちょっと思ったりしますから、まあまあ、これからね、私がどうやって生きていくか、ね、ちょっとご注目いただきたいなと、そんな風に思っておりやすと。
どうでネットアットネトラジ。
それではね、お時間お届きましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、喋れなかったこととか、まだね、いただいているけど読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますけども、ね、なんか自己流とかってなんか今、キーワードをね、もう一回ちょっと思い出したんだけどさ、ほんとこういうラジオもさ、曲げないよね。その自己流をさ、やっぱ続けちゃうよね。うん、まあ、自己流っていうか、俺の中では、こういう形が いいななんていろんなねラジオ聞いた上でこういう形がいいななんて思ってやってたところはあるけど、でもねなんかいろんなさポッドキャストを聞くとさ、やっぱ最初からタイトルコールがさちゃんとジングルとかがあってさ出来上がってて、そっからさ始まるじゃない、こんにちはみたいな。でもそういうのじゃないって思っちゃうんだよね。なんか、うん、自己流でやりてえってなっちゃう。だからおかしいんだな。だからこれはなんか別にあの周りに噛みついてるってわけでもなくて、自分がねそういう特性なんだろうなって思う話でさ、ねえだから仲間でさちゃんと楽しくラジオやったりとかしてリスナーの人ともね交流してすごくねいい形でさやれてて。っていう人いるじゃん。いくらでもさ。でもなんか、うん、ね、そうじゃないって思っちゃうんだよね。俺のやり方がみたいな。だからダメなんだな。だから変な感じになっちゃうんだね。ね。でそこでなんかちょっと自分と違うからっつってさ、結構言っちゃうじゃん、なんかラジオでさ。聞かれんの分かってんのに。上沼恵美子さんすいません状態になるのに言っちゃうじゃん。だからこれだよ全部本当に。いやーなんか振り返れば無限に出てくるぞっていうね。でもこれもね全然ボーダーレベルだと思うのよ。それこそ足りないかもしんないわ。だからもっともっと傾向の強い人はいくらでもいてさ、そんな人は大変なんだろうなーって思うよね。こんなもんじゃないわけでしょ、生きづらさが。十分もう生きづらいんだけど、本当大変だよねーって思う。でちょっと思ったのはさ、ね、この話ちょっと引きずっちゃって申し訳ないんだけどさ、よく俺がさ言う言葉でさ、なんか俺たちみたいなやつを救いたいみたいな言うことあんじゃん。でその時にいつもみんなから突っ込まれるので、いや、いつも俺たちみたいとかって一括りにすっけどって、そんなやつお前しかいねえからって言われるんだよ。でも、こういうことなんじゃないかなと思って、そういうちょっとね、わかんないけど発達障害みたいなやつを、だ生きにくいでしょって。だから、少しでも生きやすくなるようになんかしたいっていうか、だそれを俺たちみたいなやつってくくってるんじゃないかなってちょっと思ったりとかして、でこうやってラジオ聞いてくれてる人はさね、真っ当な人が多いじゃん。だから俺も表現としてずっと使ってんじゃん、真っ当な人みたいな。なんか全部繋がってくんなーって思ってんだよね。いいのか悪いのかわかんないけど、なんか振り返ったら全部が繋がってくんぞこれと思ってね、怖えなと思ってとか、そんなわけでね。まあちょっとどういう形に落ち着くのがねいいのかちょっとわかりませんけどもね。じゃあ他ね、いただいておりますけども、他のお便り、まあ、結構いただいてんだけどな、どうしよっかな。そうね、ちょっと無言になってしまいました。俺ダメだ、無言恐怖症だからね。じゃあこれ読もう。ラジオネーム羊狩り水族館さん。パルさん、きっとうまくいく、見た？映画インプレッションコーナーで語られてないし、まだ見てないよな。今はアマゾンビデオで400円かかるけど絶対見た方がいいよ。至高の3時間だ。今のパルさんは恋愛の云々よりも人生観を変えるほどのガツンとくる一発を求めてそうなので、この映画をおすすめする。まあ今年9月まではプライムビデオで無料だったんだけど、むしろ今見た方が心に来ると思うわ。あと作中にインド奥地の風景とか出てくるんだけど、それがとんでもなく美しいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。きっとうまくいく。 俺の Amazon プライムのね、ウォッチリストに入ってますよ。いつか見よう、いつか見ようと思って、見てなかったら、ね、プライムじゃなくなってしまったんですね。悲しい。で、確かね、俺ね、婚活パーティー行った時、映画の話になった子がいて、多分映画好きのね、会行った時だと思うんだけど、なきっとうまくいくを書いてた子がいたんで、確か。で、聞いたら、そう、インド映画とかって言ってて、でもすごくいいですよって言ってた気がするわ。いいんだね。ちょっと、見ようかな。なんかもう映画見る気力もあんまなくて、ね、先日ご紹介した、中島哲也監督の来る、見ようと思って、いたんだけど、私まだ見れないんで、なんか、気が乗らないというかね。まあ気が乗らない中見ても、あんまね、楽しめないからあれなんだけどさ。とか、そんなんだか、ね、そんなんだけども、きっとうまくいく。見ようかな。なんか、前向きになれるような、少しね、なんか、なんだろうね。ちょっとでも前向きに。ただ別にそれが、ただ無責任な感じでもなくさ、ただただなんか、そういうやつ。ね、必要だよね。こういう時こそ。もう、ダメだもん。もうきっとうまくいかないになっちゃってるもん、今。ほんと良くないね。もう作れちゃうもん。オマージュで。ね、きっとうまくいかないっていうね。監督パルナイトみたいな。うん、そのぐらい今、来てるかなと思いますけどもね。じゃあ、あとは、ま、結構いただいてるけども、ちょっと次回に回すところもあるかな。ちょっとね、ちゃんと選んでっていうか、読めるように、してね、次回お話ししたいなと思っておりますけども。あと今日ちょっとお話ししたいこと、ね、いくつかあるんであれなんですが、このタイミングでですね、私ね、ちょっといろいろと悩んでいる、この人生の中、つい先日、ほんと先週ですか、どうしようって、人生どうしようって思ってる中、LINE がですね、ポロンって来て、なんじゃろうかと思ったら、友達追加されましたみたいなのが、なんか表示があって、誰だなんて思ったら、音信不通になった、婚活パーティーで知り合った子が、復活しまして、友達追加されてんのよ。あれ?と思って。なんか、捨てる神ありゃ拾う神だなって、一瞬思いましてね。で、すぐ、コメントをつけて、こんばんは、お久しぶりです、つってね。一言返して。で、これでまあ反応があればあったで、なければないで、みたいなところだと思うんですけども。もう一週間経つかな。反応ございませんと。だから、ダメでしたね。結局ダメでした。悲しいもんですね。ほんとね。どこが拾う神なんじゃいっていうね。ところで、ただ一瞬テンション上がったから。それだけでもいいかなって思いました。ね、生きてりゃいろんなことあんだなーってちょっと思ったところはありますね。じゃああといただいてますお便り、ラジオネーム、闇の目白くさん、アスペルガーってあのアスペルガー、にちゃんとかの煽りで使われるあのパルさん、アスペオツっていうね、いただきました、ありがとうございます。いや本当だよね、俺ね、その他人のことっていう感じでもないけどさ、別にそのなんか自分のこと自分のことって思ってさ見てたわけじゃないじゃん、アスペオツみたいなさ。でももう自分だよね、空気読めないとかなんかいろいろあるじゃない、アスペっぽい感じ、アスペだなお前みたいなさ。いや俺だよね、空気読むんだけどな、なんだろう、読めてる時と読めてない時が激しいんだろうな。 特に仕事の時は空気読めないもんな。プライベートはなんだろう、多少気心知れてる奴らだから多少空気読めるのかわかんないけど、激烈読めない感じではないと思ってたんずっと。でもやっぱね、その居酒屋の店主に怒られたりとかさ、そりゃアスペでしょっつってなるほど、じゃあ怒られるよねみたいなとかさ、いろんなのあるねーと思ってね。いやー、人間わかんないな。こんだけ生きてようやくなんか自分の特性の糸口がつかめるみたいなさ、もっと早く気づいていれば少し違う人生だったんじゃないかなとか。でもこういうのを20代とかで気づいたとしても、なんかそんなに切羽詰まってないじゃん。辛いけど、すごく辛いけど、やっぱ38にもなっての辛さとね、その20代の辛さ、まだ未来あるし、もうちょっと頑張ればなんとかなるかもしんないし、若いしとか、でもそれが全てなくなった今、突きつけられる現実、うん、だからこそ受け入れられるのはあるかもしんないね。だからまあまあ時期的にもね、うん、ここしかなかったのかもしんないね、タイミングとしてね。あとはこの後俺がちゃんと生きていられるかっていうね、押しつぶされないかってことありますけどもね。じゃああと、今日話したいこと、まあ、すっごいみんなにとってどうでもいいかもしんないけど話すんだけど、あの K1 見たっていう話なんだけど、普通の話よ。 K1 見たって話でさ、あのタケル選手とコウジ選手の試合、あのまあ、試合始まる前のね、そういう喋りのところからさ盛り上がってるし、これまでのね流れだったりとかもあって、やっぱコウジ選手、まあ、ヒールというかヒールかつおしゃべりさんでね、いろんなこと言って煽ってみたいな、すごい好きでさ。でタケルはタケルでさね、やっぱり K1 しょって、新生 K1 しょってはいるからさ、そういうのでね、バチバチでさ、で試合見て、でも試合終わった後、やっぱなんか試合やっててお互い心が通じ合ってくるのがわかるぐらいのベストバウトで、ここ最近の K1 で一番いい試合だったんじゃないって。もちろんね、あのそんだけビッグタイトル、ビッグタイトル、ビッグカードだからさ、まあ俺もそんな大きいのしか見てないからね、なんとも言えないけど、でもなんか本当昔見てたそのマサト選手とキッド選手とかね、え、ああいう時代のワクワクするような試合というかを彷彿とさせる感じはしたよね。うん、根性とかね、闘志とかそういうのがすごい出てて、すげえ良かったね。そんなわけで、あのアベマ TV とかで見れるから、あと YouTube でもあるのかな、アベマが公開してるやつとかで、あのあと K1 が公開してるやつとかもあるから、タケル選手とコウジ選手、この間の12月のいつだろう、8日かなにやった、大会のやつ、よかったらちょっとね見てもらいたいな。すげえ良かった。本当はその前のあのいろんなね、絶戦があるから、そういうのとかも見た上で試合見るとめちゃくちゃいい気がするので、おすすめかなということで、なんか一旦 K1 っていうもの、新生 K1 の、うん、なんか一つのまあゴールじゃないけど、なんか、うん、いい区切りだったなって思って、まあこっからね、もっとね、あの大きくなってって盛り上がっていくんだろうけど、なんか一つの区切りとしてすごくね、あの良かった。まあそんなんでさ、まあそれちょっと YouTube とかでもね見れるからってところで、他ね YouTube 格闘 なんかいろいろ見るとですね、まあ、最近 YouTube 面白いなって思うのは、まあ、アベマが面白いのかな、あのホリエモンがさ東大受験するっていうやつがあってさ、ドラゴンホリエってのがあるんだけど、これ結構面白くてね、ちょいちょい見てるなーなんていうところでさ、おすすめです。他にはちょっと注目のYouTuber というか YouTube の番組が、ありまして、マッスルグリルっていうチャンネルなんだけど、まあ、最近なのかな始まって、でこれやってるのがあのシャイニーあざみさんっていう人がやってるんだけど、その元々ボディービルの人で最近はフィジークやってる人で、フィジークの日本でやったやつのフィジークの初代チャンピオンとかの人なんだけど、こないだとかもフィジークとかちゃんと出てて、なんかめちゃめちゃイケメンなのよ。イケメンってかかっこいいんで、なんかね、かっこいい。普通ね、ボディービルとかフィジークとかってガチムチで、なんか単発でみたいなさ、色黒でみたいなさ、男みたいな感じするけど、そうじゃなくて、なんか、かっこいいんだよね、男として。高橋克典とかさ、あんな感じすんのよ。そういう人がいて、男がかっこいいと思うような男なんだけど、このシャイニーあざみさんっていう人で、でこの人がなんかね、ちょっとコラボとかでやってる動画見て、でその時の発言でさ、あざみさんって糖質制限とかして絞ったりとかしないんですよねみたいな話になって、あ、しないですよつって、ね、全然炭水化物とか取りますよつって、なんでなんですかつって、結局炭水化物抜くことによってトレーニングのパフォーマンスが落ちるでしょって、でトレーニングのパフォーマンスが落ちるぐらいならやらない方がいいみたいないうこと言ってて、結局炭水化物を取ることでトレーニングのクオリティが保たれるんであればね、いいじゃないそれでって。でも炭水化物を取らないことによってトレーニングのクオリティが下がるんだったら良くないじゃんみたいないう理論のもとやって、毎回最後ちゃんと仕上げてくるっていう人らしくて、すげえなと思って、その理論はね、いいなと思ってね。だからまあ俺はあんまトレーニングとかしてないからね、なんとも言えないけど、そういう考え方もねあるんだなと思って。であと腹筋とかもすごく綺麗な人なんだけど、で最近は腹筋とかどういう風にしてるんですかみたいな話になった時に、いやほんとアブローラーですよつっていう話になって、アブローラーってねえ、サイヤマンが一番推奨しているねものだと思いますけどもね、いやこのあざみさんもアブローラー信者というか、やっぱアブローラーはすごくいいって言ってて、でもそんな中メンタリストダイゴさんに関してはアブローラーは効かねえってね、まあ言ってたから、でもサイヤマンレベルの人もフィジーク初代チャンピオンのあざみさんもアブローラーだっつってんだよね。どっちが正しいのかなーってね思って、であとちなみに私もアブローラーはしてますから、まあ毎日10回ぐらいだけどね、10回ぐらいアブローラーして、膝とか立てないよちゃんとね、普通にやってますよね。まあ、そんなわけでね、でそれでプロテイン飲んでるから少しずつね腹筋の方もね良くなってきておりますけどもね、今ほんとバキバキになってきてるからね、ちょっと人に見せられるぐらいまでね頑張りたいなと思っておりますけどもね。まあ、あとはね、注目のまあ、格闘技ってところだとね、今度那須川天心選手とメイウェザーが戦いますけど、まあ、どうなんだろうかってね、ありますが、まあまあ注目のね、楽しみな、なんか戦いかなと ちょっと思っておりますって感じで。どうなんだろうね。まあ、よかったら気になったらね、ちょっとチェックしてもらえたらな、というような話でございやした。じゃあ、最後これ、いただいてるお便り読んで終わりにしましょうか。ね。今日の締めにちょうどいいんじゃないですか。ラジオネーム、闇の目視録さん。パルさん、なんかすげー盛り上がってるけど、俺らからすると何の意外性もないんだよね。まあそうだよねって感じ。ADHD だなんだってのはかなり前から言われてたじゃん。そもそもパルさんの生きにくいってのがよくわかんない。俺もちょいちょい ADHD なんじゃないかなって思うことあるよ。でもそれこそしょうがなくない？変えていくしかないじゃん。生きにくいとか言ってる時間ないよ。仕事遅刻するなら生活から変えるしかないし、遊びで遅刻するなら意識変えるしかないよ。ADHD を言い訳の理由に使うのだけはやめろよ。だってパルさんの ADHD は軽度なんだから、どうとでもできる範囲だろ。それができないってんならそれは甘えだわっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。だそうなんだよ。だからボーダーじゃん。俺ボーダーだからさ、その傾向はもちろんあるよね。それは多分自他ともにでしょね、周知の事実だと思うんだけど。じゃあそこで改善できないのっていうと、なんかやりようによって、工夫の仕方によってはできることも多いんだよね。ただ本当に工夫をしないと無理っていうことなんだよね。だナチュラルに生きちゃうと、もうね、これまでのように絶対なっちゃうから、毎日全力ダッシュで朝ね、行動するっていうのがナチュラルできたらそれなわけだよ。だから本当に意識して意識して工夫して工夫してっていうことよ。ただそれでどうにもなんないことはあるよ多分。ただなんとか頑張って改善はできることも多いと思う。だからね、俺今ね、仕事をさ、この会社入って遅刻結構多かったの。やっぱり月に1回とか、2ヶ月に1回はしてたわ、遅刻は。3ヶ月に2回ぐらい遅刻してたのよ、朝ね。その本当に5分とか10分とかの遅刻なんだけど、でも俺この半年間、もうちょっとか、6ヶ月7ヶ月8ヶ月ぐらいの間で遅刻俺1回だよ。いや誇れる話でもないんだけど、遅刻1回しちゃってるからなんだけど、だからもちろんね、走るときはすごいあるよ。すげえ走るし、うわこれはもう間に合わねえだろうとか思ったりとか、途中タクシー使っちゃうとかあるけど、それを使ってでも今までは3ヶ月に2回遅刻してたんだけど、本当に半年以上で1回しか遅刻してないっていうのは、なんか意識というかね、努力というか、まあちょっと近所には迷惑なぐらい、朝7時半ぐらいからすげえね、音楽が鳴ったりするんだけど、15分おきに。でもね、そうしないと起きれないからさ、やっぱり。7時半か、7時半から7時半、7時45分、8時、8時15分と、爆音で音楽が鳴りつつ、全然違うところで目覚まし鳴ったりとか、そういうのしてるけど、それってギリギリ。だけど、遅刻しないでなんとかいけてる。かなとか、だから工夫はしてんだよ、結構。ただもう、目覚ましとかもね、本当に、昔さ、ライデンとかっていうね、すげえ爆音の目覚ましが流行った時あったけど、ライデンだって全然起きないもんね、本当は。ただから、その、なんだろうね、寝る時もさ、 起きなきゃ起きなきゃって思って寝たりとか、だから安眠できない、あんまりね。浅い眠りになっちゃう。だから土日とかは目覚ましとかかけないで寝れるから、本当に幸せだよね。そうするとやっぱしお昼過ぎとかね、2時とか3時まで寝ちゃうんだよね。ナチュラルにはもう生きられないんだと思うよ。本当に毎日工夫して気を張って緊張していかないとダメなんだと思うけど、だからどこを手抜いてどこを手抜かなくてよくてとか、なんかその辺はね、ちょっとその傾向とね、すべてなんか肩肘張ってるともう多分どうにもなんないから、抜くところは抜いてね、抜いちゃいけないところはそうやって意識して頑張ってみたいなね。まあ、そんな感じかな。だ、生きづれえよ、やっぱり。生きづらいっていうのは、みんな普通に生きてって学習してって、ナチュラルで、生きてって平気になるじゃん。知識として増えてって、経験として増えてって、人は成長していって、毎日毎日ずっと意識してなくても、できるようになることってあるじゃん。やっぱそれが少ない。本当にもう常に意識をしてないとそのことできないからさ、朝起きるのからしてね、その前の早く寝ることからしてね、次の日つれえから早く寝ようって思って寝るじゃん、みんな。無理だよそんなことは。で、だそれもすごい意識しないといけないけど、だからナチュラルで生きるんだったら本当にもう働かなくていいぐらいのなんか状態になったらね、俺もナチュラルに生きられるんだろうけど、もうそんなのは無理だからね。ある程度はそうやってずっと緊張感を持ってね、だからこそオンとオフが必要だと思うのよね。常にそれずっとオンの状態だと疲れきっちゃうから、だから休みの日はちゃんとオフにする。仕事がない時、仕事が終わった瞬間にすぐオフにするとか、そういうのをやっぱしないとどんどんどんどん積み重なって、で最後ねパンクしちゃうからっていうの話もあって、まあまあそういうことだよね。とかなんか難しい、生きづらいって生きづらいなって思う人いるでしょ。そのみんなあると思うよ。ね、それぞれ悩みなんてあるから。だけど、その言葉として、一番しっくりくるのが、生きづらいっていう言葉がしっくりくるなって思う人は、ちょっと、そういう傾向があるかもしれないねっていうような感じかな。だからもうね、もうすべてにおいて、現段階ではまあね、軽い検査しかしてないから、何も言えないんだよ。ただ、ね、ちょっと、次の段階では、ちゃんと予約を取ってね、2ヶ月先だとしてもさ、今取ればね、したら、1月末とか2月の頭にはさ、行けるわけだから、ちょっと早い段階でね、予約をして、それで、多少ね、ちゃんと診断してもらって、で、まあ本当あんたボーダーだねっていうね、話で終わるのか、どうなのかってところだけど、もうここから先はね、受け入れちゃってもいいからね、なんか、もし、あんたちょっと認定式しましょうって言われた時には、今まではなんか背負っていけないなとか、ね、思ってたけど、そんなこともなく、ね、あとお薬にも抵抗あったけど、飲むことによって、少しやっぱりそういう一般的な経験がね、できるだって。で、それで飲んでた時の、あ、こういう風にすればよかったんだとかっていうのが積み重なって、っていうのも効果あるんだってさ。だから飲み続けなくてもいいんだって。まず半年ぐらい飲んでみて、それで、一回区切りみたいなね、とか、いう話もあったから。 そうなんで、多分友達と遊びに行くのでも遅刻しなくなるのかもしれないね。すげえ工夫をしまくらなくても遅刻が しなくなるのかもしれない。そういうので普通にわかることじゃんみたいな。何時に出なくちゃいけないでしょみたいな。何時にじゃあ寝なくちゃいけないよねとか、普通わかるでしょ逆算すれば。わかんないっすわかんないっすっていうか、わかんねえんだけどさ、そういうのもさ、わかってるつもりなんだけど行動に移せねえみたいなねところもございますから、まあなんかいろいろ、個人的にはね、腑に落ちることがすげえ多かったなーって思うので、まあ無理してね、なんか今結構自分追い詰めちゃってるからさ、自分追い詰めてるのかな、自分が悪いのもすごい多いんだけど、だから一旦ね、気持ちをリセットじゃないけど新たなね気持ちでスタートできればなーと最近ちょっと思っておりますんで、だこのラジオもねそろそろ10年になっちゃいますけども、まあ11年目入るときにはね、また違う形でね、なんか皆さんになんかいい形でラジオはね、提供できればなと思っておりますんで、まあそんなわけで今日もよくわかんない話を長々としてしまいましたんで、今日この辺にしましょうね。結局2時間越しちゃってるからね。そんなわけで来週なんですけど、来週12月の17日の月曜日、またね、22時ぐらいからやっていきたいと思いますんでね、よかったら聞いてくださいなと。もう ADHD の話はね、一旦ね、お開きかなと思いますから、来週からはね、また普通の話をね、したいと思いますんでね。よかったら聞いていただけたら嬉しいなというところでございます。じゃあそんなわけでね、今日も長いお時間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。